89.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
岡直人です。2004年から放送していますこの番組、長年パーソナリティを務めてこられました前田豊さんが9月27日にお亡くなりになりました。西宮市内の歴史と文化に触れる番組として毎週30分の番組を約20年、2020年には新型コロナウイルスの影響で取材ができなくなることもありましたが、900回を超える番組を作ってこられました。改めてご冥福をお祈りしますとともに、10月の第2週8日から4週にわたって前田豊さんを追悼し、これまでたくさんご出演いただきましたゲストの皆様と一緒に前田さんを思い出してお話をしてまいりました。今週はその追悼の最終回となります。この数年毎月最終週に登場していた方で、そしてその次の月の最時期をお話しいただいてた方といえば、最近もう先月もご出演いただきましたんでおなじみかと思います、元郷土資料館学芸員の西尾よしみさんです。 こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。お願いいたします。先月もね、9月末にご出演いただきまして、はい、
そうですね、
はい、10月の歳時期をお話をしていただいたところでして、
はいはい
はい、まあ、前田さんちょっと体調を崩されてから8月、はい、松の会から僕がちょっと代わりにこうやって番組をしてるんですけども、はいはい、なので、まあ、西尾さんとはこの数ヶ月毎月
そうです、ね、
最後に、まあ、次は一緒に出てるような感じで、ね、はい、お送りをしてまいりましたが、前田さんといいますか、この番組に西尾さんが登場されたのが2015年なんですね。
そうですね、うん、私まだ西宮で仕事をしてちょうど今年、まだ仕事をしていた10年のいうとこなので、うん、
はいはいはい、
付き合い の時間としては、はい、郷土資料館の郷田さんとか氷谷さんとかの方がもちろん長いですね。で、まあ、学園として入って最初は伊保谷さん、早栗さんと3人セットでお話をさせていただいて、
はい、
でそこから少しまた時間を置いて、
はいはいはい、
民族のことで、うん、特にお天気の話をね、
はい、
歴史講座をしましたので、観天望気っていう、うん、まあ、天を観測しながら気を測って、要するに天気を知るという、
うん、
はい、でそれに関する、まあ、民間のお話、民間説話といいますか、うん、伝承であるとか、そういうことをお話ししたのが、前田さんと単独でお話ししたのはそれが最初になります。
一番最初の3人の時ってさ、うん、
はい、
確かその時も僕前田さんの代役で、
はいはい、
僕がお相手をしたような記憶があるんです
すいません、私ほとんどそこを覚えていなくて、うん、で記録を見たら、あ、岡さんやった、3人やったっていうのを、そうそうそう、改めて分かったんですけど、はい、すみません、認識してません
でした。いやいや、とんでもない、とんでもない、はい、2015年でしょ、だから今から7、8年前ですよね、はい、だからあの頃もちょっとね、前田さん体調崩されて入院されたりってこともあったので、はいはい、こんなこともあったなって今ふと思い出して、はい、おりましたけど、
はい、
初めて前田さんにじゃあ出会われたのが、まあ、じゃあ2015年ぐらいってことなんですね、
う
ん、
そうですね、はい、直接収録に出させていただいたわけではなかったですけども、
うん、
事務所にお越しになって、何かとこう打ち合わせしながらお話しされてるのを横でこう、はい、首を突っ込んでたといいますか、はい、
いや、なんとなくです、結構なんですけど、その最初の印象とかって覚えてますか。
まあ、こんな言い方すると怒られますけど、はい、物知りなおじいちゃんやなというふうに。
まあ確かにね、
もう80を超えた、超えるか 超えるギリギリぐらいのとこでしたから、うん、もう本当にでも実に物事をよく知っておられるなという、うんうんうん、できちんと放送の時横で聞いてても見事に突っ込んでいるので、うんうん、っていうか突っ込んでくださるので聞かれてる学芸員があたふたしているという
。あ、京都資料館の学芸の皆さん、
はいはいはい、でそうなんですよ。特にね、学芸員はこれ合田さんも言ってたんですけど、前田さんの取材っていうのは学芸員の訓練だったんですね。で、やっぱり展示して資料触ってこの資料出してこれ知らせてってなりますんで、だんだんその資料に入れ込んでいきますから、学芸員の視野って狭くなってしまうんですよ、突っ込んでいくので。
ほうほうほう、う
ん、で、それをですね、前田さんに取材していただくことで視野が広がる、きちんと伝えることをね、やっぱり意識しないといけなくなるんですよ。前田さんは知らない、
うん、
まあ、体で、まあ、ご存知でも知らないふりをして聞いてくださることが多々あったので、
うん、
その前田さんの質問に耐えるようなお答えを作らないといけない。
ですね、
それはね、やっぱ訓練でした。で、一番やっぱりみんな危なかったのが、はい、展示物を前にして前田さんが質問してくださるので、
はい、
例えばいろんな四角いお米測るのマスやったりしますと、四角いもので入れるんですけど、それはそうなんですが、うん、
はい、
そのマスになんかちょっと傷がついてたりとかね、する場合がさ、はい、文字が書いてあったりするんですよ、うんうん、そしたらこの文字はって言っていきなり説明始めちゃうんです。こっち私たちはね、前に物がありますから。
あ、
でも聞いてるのは前田さんだけど、前田さんじゃなくてラジオで聞いてらっしゃるので、いきなりそのものの植物的な説明をしても伝わらないんですよ。
あ、まあ確かにね、
うん、でだから一辺が15センチぐらいの木の四角いマスで、でその一つの側にこう焼いて印をつけたような字があって、で、うん、で隅で年号が書いてあってと言えば分かるんですけども、うんうんうん、このマスのこの辺にこういう字があって、でこっちは墨書きなんで、
はいはいはい、
段では通じないですね。
まあそうですね、
うん、ということはちゃんと、うん、資料を俯瞰しないとその説明ができない。
あ、訓練
訓練なんです。
それ数週間前にご出演いただいた合田さんも確かにノートおっしゃってましたけども、はい、うん、いや一緒に私同行している私としてはですね、うん、もうこのギリギリのね、うん、その展示もう始まるよギリギリの直前で取材に行っていいかなってニコニコと前田さんは言うんですよ、
はい、
でいやもう顔で言われたらそれは嫌とも言えないよねと思う雰囲気の中で、はい、分かりましたって言うてるのを僕は横で見てるんですよ、
はい、
すっごい申し訳ないなんかあ、すごいこう無茶ぶりをしてるんじゃないかと、
はい、
すごい思ってたんですけどもね、うん、訓練になってました。
なってました
そう、
はい、だからきちんと伝えるためのやっぱり資料もちゃんと事前に作らないといけないですからね。
まあね、うん、
なのでそれも油断すると、ね、展示開催日の朝に説明のパネルの文書ができるっていうようなかなり綱渡りの時もあるんですけど、前田さんが来るからそれまでにしとかないといけないので。
そうですね、
うん、そんなギリギリの仕事してはいけないです。やっぱり急ぎ働きは良くない、
うん、
どっかで破綻するのでねだからそういう意味ではやっぱり来てくださるという前提があれば、はい、前田さんが何日に来るからそれまでに前田さんは資料作っとかなあかんから、うん、だからチラシの文書はここに、はい、整えとかんとまずいっていうのが逆算しますから。
まあ、前田さんの締め切りができるわけですね、
うん、別に
ね、前段階でもっと締め切りを作らないといけなくなると、
うん、結構ね大変は大変です本音ではね。
いや大変だと思いますけどだってね展示開催日の1週間ぐらい前に言うて、うん、ほんで 2,3 日ぐらい後にちょっと資料をファックスで送ってよとかって普通に言ってましたもんね、
はいはいはい、もうい
やまだ全然できてないっぽいですよって、はい、横からいくらか言おうと思ったんやけどそれもまたこの郷土資料館の方に失礼やなと思ってもう黙って見てましたけど。
いや郷土資料館名物ギリギリズっていうのがおりまして。
あ、いやもうそうですか。
もう、ね、もう本当に展示オープンの日朝にギリギリ入れるとかもう間に合わへんかってその日の晩に突っ込むとかっていうような綱渡りをしてきたことも実はあるんですよ ね。
あ、なるほどね。
でもよくギリギリズはやめなさいとか言ってよく言ってたので、
あ、まあ、そういう意味ではちょっとお役に立ててたんですかね。
めちゃめちゃ、ね、もちろんもちろん、
はい、そう思うようにいたします、
はい
まああのね、あの特に西本さんなんていうのは、まあはい、僕大学の時もそうでしたけども、こう展示を紹介していただくのももちろんありましたが、うん
はい、
その祭時期、ね、をこう定期的に、
はい、
あの教えていただくみたいなことで、あのこの数年は ね,
ね
やってきたと思うんですけども、
う
んうん、このまあ取材といいますか収録を通して何かこう前田さんのなんか面白いエピソードと か, なんか思い出とか残ってませんか。
そうです ね, あのねやっぱり前田さんって西宮出身で、はい、あの暮らしてこられているので、私もっとあのこう西宮で普通に暮らしていた人の感覚として、前田さんに対して聞き取り調査をもっとしたかったと、
う
んはい、
あそれ皆さんおっしゃいますね、
うんうん、あの、
うん
例えば私が担当した西宮の漁労用具、
うんうんうん、
あのお魚を取る道具の話ですね、はいはいはい、で、高露園浜とかあの甲子園浜のあたりとかはイワシ漁の魚あの、船がいっぱいついて加工場もあって、うんうんうん、で高露園浜なんていうのは特にねあの作業場っていうかあの、いっぺん茹でてでそれを、うん、あの干すいわゆる煮干しですよね、うんうんはいはい、をあのする作業場とでそれを干してたわけなんです、うんうんうん、イワシがいっぱい干してあったんですね、はい、でそれは私は調べていますから知識として知っているんですけれども、うんうんうん、そのお話をした時に前田さんこう海で遊んだんじゃないんですかって言ってお聞きしたら、あ子供の時行ったって言って、うんうんうん、でそんなことをしてると知らなかったから、なんと魚臭いあの海岸やと思ったっていうふうに、うん、あのいうのをだからあの、はい、ああいうお話聞くと漁業に携わった要するにイワシ加工に携わった方のお話っていうのは割と聞くんですけど、
うん、
そうではなくて周辺の人たちそれを見ていたり、うんしていた人たちのお話とか、
うんうんうんうん、
でそのイワシを飼ったあのテテカムイワシいらんかえって言って、うんうんまあ、売り歩いたっていう話はあるんですけども、それを買うて家で炊いて食べた話とかっていうところまでなかなか聞き取り調査は広がらないですね、
はいはいはい、
だから前田さんにはそういう話をもっと聞いとけばよかったなっていうふうに、
そうですね
思いますね。
もうこのね4週にわたって前田さんの思い出をいろんな方とお話ししてますけども、
うん、
やっぱりこう共通して言えるのが語り部なんですよね。
そうなんです
。聞き手、前田さんはこの番組の聞き手なんだけど、うん、語り部でもいらっしゃる、
はい
はい、でそのけど今度前田さんが語り部になった時の聞き手がいなかったから、
はい、
前田さんに聞くことができてないんですよ。
そうですね。
それは非常に心残りで、うん、もう今更なんですけど悔いは残りますね、はい、いろんなこと知ってはったでしょう、
はい、もっともっとねあの聞けるところあったと思うんですね。
さっきのそのね魚臭いなんていうのも その辺で住んでたら魚の中をしてたっていうのを体で匂いで覚えてるってことですもんね。
はい、はい
ね、
でも言われてみればだったんですよ、
うんうんうんうん、
ただあのご自分からイワシ漁がどうのこうので私が話してる時に、いや昔どうのって言われてなくって、うんうんうん、いやどうでしたって言われて初めてそういえばそうやったわって言っての思い出しをしてくださったんですけどね。だから前田さんは語り部なんだけど、うん、ご自身はやっぱり人に語らせる方だ、
うんうんうん、
あのを意識強くしておられたから、ご自分の体験を先に前に出す、
そうですね、う
ん、あの、うん、方ではなかったんですね、うん、なのであの私は意識して、前田さんに語りかけてるっていうか、うん、質問するようなを一回、うん、毎回一回ぐらいは、うんうん、一声ぐらいはかけるようにしてたんですよ。いや、
うん、それけど、けどそれはけど貴重なね、あれでしょう、
はいはい、
その思い出していただいたら貴重な情報ですよね、
うん、そうなんです、そうなんです。
いやだからやっぱり聞いときたかったですね、
はい、
いろいろ聞いときたかったな、そんな言われたら、はい、ねえ、うん、いや本当にいろんなことをあの僕も車でこの番組取材に行くときにね、
はい、
車の横にの、ね、乗っていただいていろんな話しましたけど、
うん、
あここはこ昔ここはこんなんやったんでってポロッと言ってくれたことが、
はいはい
は
い、
実はもう周りの誰も知らなかったりすることですごい貴重な情報なんですよね、
うん、あの、はい、西宮の町が、まあ、戦前から、
うん、
震災っていうかもう経て町がこう、ま、あのたの成り変わっていった時を、うんうんうん、あのご自分の足で歩いて見ておられるんですよね。
そうですよね、
うん、だから私はやっぱり暮らしぶりの話を中心でしたけれども、それ以外でもやはりたくさん あのご記憶っていうのは持ってらっしゃったはずなので、
うんうんうん、はい、うん、そうですよね、うん、
前田さんはあれじゃないですか、確か語り部活動みたいな やってはったですよね。
そうですよね、
うん、
はい、今あのご自宅の近くでね、うん、なんかやってたりもしてたし、
やったりもされてたと思いますね、
はい、うん、そういうのもね、もうちょっといろいろ聞いとけばよかったななんていうのはたくさんあるんですけど、この1年、この1年でしょうかね、はい、前田さんのお宅にね、我々2人でお邪魔することが結構多くてはい、はい、
ありました、ありました
、はい、それこそ衣装さんの歳時期の回は前田さんのお宅に行って録音をするっていうのが4月からですかね、
はい、
はい、ありまして、これすごい楽しかったですよね。
ありがとうございます。まあ、ちょうど前田さんの体調がね悪くなりかけていって、うん、でその時に前田さんの言い訳は奥様が西尾さんのファンなんや、うん、西尾さんの話聞くのね、はい、前田うちの嫁家内がね喜ぶんだって、だからお話ししてって言って、もうね前田さん人けなさないでしょ、
はい、
で褒めて、ね、くださるんですよ。だから気持ちよく喋らせてもらってました。
いやもうけど実際本当にファンではいらっしゃるみたいですよ、うん、話がすごく面白いし、そのやっぱりこの懐かしい話が出てきますから、はいはいはい、すごいそれは嬉しいんでしょうね。奥さんもすごい楽しみにしてらっしゃるという話は聞きましたけど、
ありがとうございます。
我々としてはね、奥さん、はい、ね、なんかお昼ご飯、ね、はい、ご用意してくださったりとかね、
はいはい、もう美味しいお茶と、もういきなりご飯が出てきた時にはどうしようと思いましたけど、
ね、いや、ね、手土産の一つも持ってきてないのにとかね、
はいはいはい、
後でこう車で帰りながら、
逆にお土産持たされてはりませんでしたか。
あれね、毎年、うん、最近この 1,2 年僕が迎えに行くんです、
はい、
前田さんのお宅に、
はい、うん、
そしたら必ず、
はい、おもたせがあるんですね。
うちの 子供にね
これ
開けてってくれるんですよ、
はいはい、
でも毎週毎週やから恐縮しますやんか、
はいはい、
いやもうな、ありがとうございます、結構で結構ですって言うんですけど、いやいや置いてたら前田さんが食べるからあかんから持って帰ってくださいって言われたのが一回ありまして
、はいはい、
甘いもの好きやったみたいですね本当にこの4月から毎月1回は、うん、2人で車に乗って前田さんのお宅に行って、はいはい、収録済んだらお茶呼ばれて、
はい、
でご飯もね一緒に食べたりとかね、
はい、いかに前田さんが好き嫌いが多いかっていう奥様大変っていう話もされとられましたですね
そうですね、
うん、
収録が終わってなんか揚げ物をする音が聞こえてきたのでびっくりしましたけどね
、はい、もうあの時は何でした、はい、カツでしたっけ ね、 なんかね、
カツでした
ですね、はいはい、
この丸さんも普通に食べてましたもんね、
うん、食べてはりましたね、
食欲全然ある言ったし、
うん、はい
はい、魚は嫌いみたいだったですけどねあ、それでか、それで魚臭いのすごい覚えてたんですかね、
はい、あ、かもしれないですね、
ねえ、
うん、
魚食べられへん、
はい、なかなかね前田さんとご一緒に食事っていうわけにもいかなかったので、
うんうん
うんうん、何がお好みなのかまではね、
そうですね、
お聞きするタイミングはなかったんですけど、うんう
ん、はい、いや、それこそ郷土資料館でいうと、うん、その郷田重信さんが、
はい、
まだ現役でいらっしゃった頃なんかはいろいろこう車乗って外へこう取材に行ったわけです、
はいはい、
でこの西尾さんの時はね逆にそういうのあんまりなかった
なかったですね、まあ、ほぼ私は前田さんと一緒にお出かけしたことは記憶はないですね。
そうですよね、うん、そんなこともできたら面白かったなっていうね、
はいはいはい、
思いますね。いろいろありましたよね、なんか橋梁班とか、
はいはい、
あとあれでしたっけ、ホースじゃないな、消火栓じゃないな、
はい、消火栓じゃない、流動水
消火栓って言わないやつですよね
消火栓は動かないです、流動水は持っていくやつですか
ああいうのを結構調べてはるって言ってね、
はい、してましたんでね、
あんなもこう見に行きたいねって話もしてたんですよ、
うんうん、橋なんかはね、うん、前田さんとお出かけできてね、
う
ん、この橋がどうとかっていうのはね聞けたらよかったなって、
うんうん、
担当はあの時は早栗さんでしたけれども、はい、面白かったんじゃないかなっていう。
そうですね、はいはい、いやけど本当漁具の時の話はすごく僕も覚えてますよ、
はい、あ、そうなんですか、
はい、あれはだってすごい大きな展示だったですよね、
あの年に1回の特別展示の時ですね、
はい、 前田さんもすごいって言いながら見てた記憶がありますね、
はいはい、うん、西宮の漁業、うん、まあ、最後全国的な意味では言えばね、はい、あの戦後に亡くなっていったものなので、うん、その亡くなっていく頃の道具でしたから、あの民族的な意味での道具の貴重さというのはちょっと違う道具だったんですけれども、うんうんうんうん、あの西宮だからこそ昭和40年に亡くなっていく、やっぱり戦後、戦前からあの戦後しばらくかけて、うんうん、あの頑張って漁をしてた時の、まあ、一時期の固まった道具だったので、
あ、なるほどね、
うん、まあ、その意味を、うんうん、あの前田さんもよく理解して質問をしてくださったんで、ナイロン糸であるとか、あの合成繊維のものであるとか、いうのがいわゆる漁師の手作りだけではなくてね、はい、そうしたものもちゃんと取り入れて、
うんうんうん、
であのこう既製品で売ってるものを漁師がまたそれに加工してというような工夫の後もよく見えた道具やったんで、ね、うん、面白かったんじゃないかなと思います。
あの、はい、面白かったですね、うん、で あれが残ってること自体がすごいんやでって話も、
そうですそうです、
なんかおっしゃってたような、
うん、もう最後の亡くなる時の最後まで漁をしてはった漁師さんの道具がごそっとあったので、
は
い、だから、ね、うん、そこも含めて理解していただけたらなと思います。
いやー、なるほど。いやけど本当にこう前田さんと西尾さんのお話を聞きながら、
はい、
こう随分と今まで興味がなかったわけじゃないんだけども西宮の歴史だったりその民族的なもの、まあ、特にその祭事記に関しては、
はい、
あの随分と勉強になりましたね、
はい、いや、あのね、岡さんの代役は代役なりに面白かったんですよ私
そうですか、う
ん、で、あの収録をするときに、はい、まあ、前田さんと会いたいでお話をしてて、はい、で岡さんが横で録音機を持って、で、まあ、編集するためのチェックをしながら、うんうんうん、あの割と一歩引いて冷静に聞いてくださるんですけど、
あ、そうですね、
あの特にね、祭事記の話をしだすとだんだん岡さんがね前のめりになってくんですよ
で、
うんうんってね、うなずきながら聞いてくださるのが、うん、こう視界の中に入ってきて、あのそれはそれで面白かったですよ。わ、ちゃんと届いてると思って。
いや、うん、なんでしょう、それがあのピンポイントで、うん、あれはこれかじゃないんだけど、うん、なんかこう子供の時に、うん、あれってぼんやり何だったのみたいなものが、それだったのみたいな感じにこうつながりかけるんですよ。
謎解きになるんですね。
そう、つながってないんだけど最終的には、うんうん、つながりかけるって思ってたら前田さんは全然違うところから視点から質問していくので、
うん、
あ全然聞いてる方がね、世代も違うし、うん、生まれたとこも違うから、うん、そうか違うんやなとかね、いろんなこうあの西尾さんが教えてくださってることもやし、前田さんのリアクションにもちょっとこういろいろ思うことがあって、
うん、
思うことがあってっていうのは悪い意味じゃな
く、面白く、
そうそうそう、うん、
そ
うかそうか、この世代のこの辺の方はそこにこう食いつくんだねってみたいな、ね、なんかすごい、なんかだから何でしょう、自分の子供の頃にも照らし合わせれたし、うん、自分の親世代にも照らし合わせながら話が聞けたっていうのはね、楽しかったです、
はい、あのだから一番最初のリスナーですからね。
まあそうですね、
うん、
まあ、まあ最終的にはどこ切ろうかなとか考えてるわけですけどね長くなってきたなそろそろみたいなね、
はい
はい、同じことを喋ってるなこれはみたいなのをこうチェックしていくっていうのがまあ大体やったんですけど、うん、はい、本当にこうほぼ網羅しましたよね、前田さんで年1年間の歳時期、
はい、あのなのでね、私としてはお盆が3回とか秋祭りが、あの通算する数えたんですよ、あの歳時期だけで、ね、34回喋ってるんですよ。
あ、じゃあもう網羅も何もですね、
うん、もうねほぼ全ての月を喋っているが上、喋っているプラス、うん、3回4回喋ってる月もあるんですよ。
同じことけどあんまり言うてない気がしますけどね。
いや、それはそれなりにね格闘しとりました、
うん、あ、同じこと言うてないように言うてるんですか、
うん、あの、コアな部分、
はいはいはいはい、
10月どんな行事あるんやとか、うん、その月の名前は何やというような外せないコアな部分っていうのは当然あるわけですね。
あ、で、そうですね、
同じ秋祭りの話をするんでも、だんじりとかを中心に喋るのか、それともそれ以外のこうもっとあのだんじりを動かすために支える人の話をするのか、 その時期のご馳走の話をするのか、うんうんうん、もっと広い意味で祭りってどういう意味があるんやとか、うん、いうような同じ10月の祭りをおしゃべるにしてもその時によって視点を少しずつ変えながら、
はい
はい、だからなこの時は年は何言ったのは全部メモが取ってあって、
なるほどね、
でコアな部分は残しながら違う味付けになるように、うん、それはそれで私は工夫をしていて、
ありがとうございます。
で、前田さんが面白かったこれもうもったいないわ、うん、もう一回喋ってもよかったわって言ってくださると、うん、やったって、うん、
だから 3回4回と、
はい、
やってるわけでしょうね、これね。
そうですね、私としてはある意味北総園でいたという、う
ん、いやでも最近その忘れてること、うん、ね、うん、あんまりこう大事にされなくなった部分の一つだと思うので、うん、そういう意味では前田さんのおかげでそういうところが掘り返されたなっていうのはあって、はい、もともとこう大事にね、てかもともと知ってほしいなとは思いましたですね、はいはい、いやそろそろ時間なんですけども、
はい、
最後に前田さんに何かメッセージってございますか？
そうですね、お月さんに導かれてご葬儀の日がね、うん、中秋の満月の日あったんですよ。
ほんまや、
うん、で、お通夜の時はちょっとパラパラときて涙雨みたいな状況になったんですけど、うん、よくご葬儀本葬の時は中秋の満月で綺麗なお月さんだったんですね、
うんうんうんうん、
できっとねあそこのお月さんに登っていって、こっちでなんか喋っとるなと思って見てはんのかな とか、お月さんってまた満ちては欠けるので、ほんでまた満ちますから不老不死の象徴なんですね。
ほう
なのでお月さんで前田さんがいてたらまた満月になったら戻ってくるかななんていうふうな、ことも思ったりしていますので、
なるほど、
はい、時々カンフル剤のように、うん、もうちょっとなんか喋ってよってなんか調べてよっていうのの意識づけに時々だからお月さん見ると思ったら思い出すと思います。
いやもうねお亡くなりになって1ヶ月経ったんですよね、うんうん、だけどなんかまだねなんかそのもういらっしゃらないっていう感じがしなくてね、
はいはい、
なんかひょっこりまた来そうやし、うん、ひょっこり電話かかってきそうや本当にひょっこり電話かかってくるんですよ、はい、ほんまに年末年始とかでもね、
はい、
あれ今僕田舎帰ってますけどって来週の収録やけどなってあれ来週収録ありましたっけとか、なんかそんな感じでひょっこりかかってきたりする、はいはい、なんかそんなんがまたひょっくり来そうやなみたいなね、
はい、じゃあ満月の日は気をつけてください。あ
本当やねいやなんかそれだけなんかまだ存在感を感じております。はい、はい、まあ、そういうことでですねもう4週にわたりましてこう前田豊さんのことをこう思い出しながらですねいろいろお話をこうお聞きしてまいりました。まあ何でしょう、楽しい思い出がいっぱい本当に出てくるなっていうのと、もっとお話いっぱい聞きときたかったよねっていうのがこのどの回の方も同じことをやっぱおっしゃるなと、
はい
はい、思いました、はい、もうねちょっとお話しことはもう叶わなくなりましたけども、はい、ちょうど1ヶ月、はい、経ちましたし、あまりね悲しい感じがねずっとあんまりしないんですよね、
はい、
うん、なんでやろう、なんかこう笑ってそうでね、うん、はい、そんな感じでちょっとこの番組ね、この後どうなるかまだ分かりませんけども、この4週間聞いていただいてどうもありがとうございました、はい、二条さんも今日本当にありがとうございました。
いえ、楽しくお話ができました、
はい、というわけで、4週にわたってお送りしました前田豊さんを追悼する、番組として、4回10月8日からお送りしてまいりました歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。